78.7 Sakura FM。 皆さんこんにちは。歴史と文化の散歩道、担当の岡直人です。今週は六反寺公園に来ています。六反寺公園の横にあります西宮市役所東館8階、今日はこちらに行こうと思っています。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。
さて、西宮市役所東館の8階にやってきました。こちらにある情報公開課歴史資料チームの前の廊下ではですね、写真展西宮という町の第12回目が開催中です。今週はこの歴史写真展について歴史資料チームの隅田美恵さんにお話をお聞きします。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この写真展、以前からやってるのは、存じていたんですけども、はい、西宮という町、これそもそもどういう写真展と言えばいいでしょうか。
そうですね、今回17回目の写真展で、そのうち西宮という町になってから12回目の写真展になるんですけれども、はい、西宮の町というのは、大体中学校区おおむねそのぐらいの地域に分けて各地区を掘り下げていこうという写真展でして、はい、かなりマニアックなところまで出していこうというコンセプトでやってます。
いつからやってるんですか。
ですね、写真展、歴史資料写真展自体は、はい、平成23年の夏からやっておりますけども、はい、西宮という町になってからは、24年からですので、3年ぐらいになります。
はーはーはー、3年ぐらい、
はい。
今まではどういう場所にスポットが出てやってこられましたか。
そうですね、前回は、はい、宿川高露園ということで高露園地区をやってまして、うん、その前は壇上ですね。15回目はそういうところで、はい、中学校区に分けてそれぞれの地区をやっていってます。
そもそもなんですけども、この歴史資料チームにはですね、大体いつぐらいの時代かの写真を保存されてるんでしょうか。
そうですね、広報課で取りためた写真が主ですので、はい、大体昭和30年以降の写真がほとんどなんですけれども、中には戦前のものも残っておりまして、あ、はい、数としては昭和30年以上以降のものが多くなっております。
大体何点ぐらいですか。
そうですね、写真のコマ数でいうと、はい、おそらく8万5千点ぐらいにはなるんじゃないかと思いますけども、はい、もううちデータ化できているのが9200点ぐらいですので、まだまだ本当は、
ね、
はい、
これから、
はい、デジタル化されてない写真も。
この見に来られた方の反応とかってもあるんですか。
そうですね、昭和30年代とかの写真になりますと、はい、今の風景とかなり違った風景が出たりするんですけども、はい、あ、ここは私の家やとかいう感じで昔子供時代に住んではった家なんかを見つけられたりして、喜んで帰っていただく方も結構いらっしゃいます。
そうですか、はい。写真集をね、最近西宮の分厚い写真集が出たと思うんですけども、はい、それを見た方がね、はい、この写真ってどこにあるんやろうっていうね、はい、疑問を持ってる友人がいたんですが、
はい、
大体こちらにあると思ったらいいんですかね。
そうですね、2社で京都出版社さんと樹林社さんの2社が出されたかと思うんですけれども、はいはい、こちらの写真も多く使われておりますので、写真集見られて写真のキャプションのところにですね、うんうん、西宮市情報公開課という写真があれば、うん、その写真はこちらで保管しておりますので、
まあ、来ていただければ、
はい、はい、お見せすることができます。
伝えておきます、
はい、よろしくお願いします
さて、この廊下の写真展を今からちょっと拝見していきたいなと思うんですが、
はい、
今回は、苦楽園と住林寺という、そうですね、地域にスポットを当てているということなんですけども、はい、この苦楽園住林寺というのはどういう地域と 言えばいいでしょうね。
そうですね、苦楽園と樹林寺と少し雰囲気が、はい、異なるんですけれども、苦楽園といえばやっぱり昔温泉があった苦楽園温泉があったという、イメージ持たれている方がいらっしゃいまして、ね、うん、今年谷崎潤一郎没後50年ということで、はい、少しそこにスポットを当てたいなということで苦楽園を出したんですけれども、うんうん、はい、航空写真を見ていると樹林寺の方、今カヤン道とか天谷とか町名ついてますが、あの辺りの航空写真を見ると、はい、今と全然違う風景がありまして、はい、それほど前じゃないの、昭和30年代の写真なんですけれども、うん、ここはどこっていう航空写真を見てもどこかわからない一見どこかわからないよう な,
そうなんです、ね、
今と全く風景が変わっている地区でして、はい、ここはちょっと面白いなということで、今回苦楽園の写真展と樹林寺の写真展とどっちもしたいということで2つくっつけてみました。
ちなみに今回この地域の写真は何点ぐらい展示されてるんでしょうか。
ですね、はい、展示しているのは36点なんですけれども、はい、データ化は500点以上しておりますので、パソコンの中にその写真は入っておりますので、はい、平日9時から5時までお越しいただけますと、ご自由にパソコンでご覧いただけます。
見ていただける、
はい、
あの辺はね、今たくさんの方が住んでらっしゃいますから、
そうです ね,
ね、自分の住んでる場所がもともとはこんなところやってる
っていうのをきっとびっくりされると思います。
ということなんですね、
はい、
じゃあちょっと、ね、写真見せていただきながらいろいろお話聞きたいと思うんですが、
はい、
まず1枚目、これは昭和35年の航空写真、はい、古式岩周辺となってますね、はい、これは35年っていうことだからもう50年ぐらい前。
そうですね、50年ほど前でして、ね、古式岩神社が中心に移っておりますけれども、周辺の今はね住宅地になってますが、はい、まだまだ田んぼや畑がたくさんありまして、
はい、
で今北宿川小学校になっている、はい、人桑池という池ですけれども、はい、その池とかあと日の池公園がある日の池ですね、はい、そのあたりが移っております。
本当ですね、
はい、
今やったらこれ多分田んぼじゃないですよね。
全部田んぼじゃないと思います。
全部田んぼじゃないですよ ね,、
はい、すね、
ほとんど家か何かが建ってるところが、
はい、そうですね、区画整理されてきれいな町になっておりますので、
なんて言いますか、道が古式は、ね、神社に行く道だけは変わってないので、
そうですね、
なんとなく分かるんですが、
はい、川筋と
そうですね、
なんとか分かるような感じだと思います。
あ、確かに全然違うかも。
はい、あと西平池というね今もはない池が写っておりますので、はい、今は幼稚園、古式は幼稚園になっていたり、はい、毘沙門公園になっている場所ですけども、この辺りも昔は池だったということで、こんなに池があったんだよという写真ですね。
あ、その下も航空写真、
はい、
これは日の池の周辺、
はい、こちらは日の池にちょっとスポットを当てて、だいぶ低空で撮っている写真なんですけれども、
はい、
真ん中にドンと日の池があって、今とは大きさも違うと思いますし、
はい、
周りの風景も少し丘があったりして、今はスーパーとかがね、マンションとかがあるところが、
ね、
少しこんもりした丘のようなところになってます。
ここって日の池ってプールがあるところですよね。
そうです、西半分埋め立てて今はプールになったり、あとまあ体育館がね横にできたりしておりますけども、もともとは灌漑用の池ですので、この普通の大きな池と、
いやこれだけ見たら、はい、同じ場所とはとても思えないです
し、そうなんですね、
本番日本の原風景がこの中に残ってる感じがしますけども、
のどかな風景ですよ ね,
ね、なんかキャプションにはこう松茸がふんだんに取れました
ので、そうなんです、ね、その横に松茸山と地図にも書かれて、昔の地図にはね、はい、松茸山と書かれてますけども、松茸が取れて、近くの小学校では給食に松茸が出たという話も聞いたことがありますので
、
はい、今とは、はい、
今とはもう、
ね、そうですね、生活が全く違います ね,
ね, ねこれこう、ね、地名書かれてなかったら僕分かんないです
よ。そうですね、どこか一見分からない
わからないですよねで、その右に行きますと、苦楽園口の駅前であったり、北宿川通りの、写真があるんですが、これもまた、はい、今どこなんだろうこれっていうぐらい分かんないんですけど、
そうですね、特に北宿川通りなんかは今整備中の写真なんですけれども、
はい、
まだ立ち退きできてないお家が道の真ん中にあったりしております。
本当ですね、
ただ道ができているという状態 で横に少し北宿川小学校を立てかけ の, あ の北宿川小学校の校舎がちらっと見えておりますけれども、
これで、
はい、小学校ですね。なんとか場所が分かるという感じですね。
この上のね、クラーク縁口駅前再開発、はい、これってあの阪急クラーク縁口の駅前ということなんですか？
そうです、そうです。駅からあの西を見ている写真ですね。
なんか全然、
そうですね、再開発されてあの道は大きくなってるんですけども、はい、周りの街の雰囲気は全然違いますので、
ね、
一見どこかわからないですね。
なるほどね。で、さらにこう横に進みますと、今度はもうちょっと古い写真でしょうか。
そうですね、昭
和22年、
はい、こちら個人の方からあのご寄贈いただいた写真なんですけれども、昭和22年の入学記念ですね、宿川小学校の入学記念の写真になります。
あ、22年戦後、
戦後すぐです ね、
すぐですね、はい、後ろの建物なんか、ま、学校なんでしょうけども、
はい、迷彩柄になっておりますね。以前あの大社小学校の写真も写真展で出しましたけれども、同じようにあの迷彩柄に塗られているような状況です。
で、その下は、昭和39年、
はい、
宿川小学校の生徒の皆さんが写っている写真が
あります
けども、
おそらく1年生だと思いますので、昭和39年に宿川小学校の1年生であった方は、もしかしたらご自身とかお友達とかが写っているかもしれません。
昭和39年に小学校1年生ということは昭和33
年ぐらいの生まれの方ですかね。
今いくつぐらいやろう、60過ぎてるのか。
そうですかね、
ぐらいですかね。
はい、
でそういう、そうか、そういう見方もできますね。
そうですね、あのご自身が写ってた写真もあるんです、あの以前に、
は
い、これ僕やっていう写真もありましたのであのぜひ探しに来ていただけたらと思います。そうですね、はい、
この辺は五色岩地区の暮らしと題された、はい、ね、写真がまあ並んでるところなんですけども、はい、北宿川市民プールがあったり、
はい、プールがあったり、
埋め立ての様子が載ってたり、
そうですね、北宿川小学校になる池の埋め立ての写真ですね、
はい、そうですね。でその横は今度は苦楽園、温泉街としての苦楽園の写真が入っておりますが、
はいはい、
これやっぱり温泉街というのは随分古い話なので、写真もやっぱり随分古いですね。
そうですね、こちらの絵はがきがあのほとんど残っているんですけれども、
は
あ
は
あ、あの絵はがきとして残されていたあの温泉街の風景ですね。はい、あとはあの温泉に行くのにあの高炉園の駅から最初馬車でね、はい、あのお客さん運んでたんですけども、はい、そのうちあの自動車が運ぶようになって、その頃の乗り合いバスの写真なんかも、はい、出てます。
乗り合いバスっていうのか、これすごいですね。
そうですね、当時は珍しかったと思います
ね、
はい、
昭和4年ですもんね、これ。
そうですね、昭和4年の絵はがきですね。
こんな車がね、もうこの辺にはおったってことですもんね。
そうですね、かっこいいですね。
ね、すごい、はい、でこれは阪神大水害、
はい、そうですね、
水害があったんですか。
昭和13年の阪神大水害で、
はい、
もう苦楽園の方はですね、大きな被害を受けましたの でこれで温泉も枯れてしまって、であのその辺で温泉は衰退することになるんですが、はい、残念ながら。で、あのこの阪神大水害の写真も1枚出しております。
温泉街がなくなった理由というのは水害のせいだったんですか。
はい、そうですね、水害であの光線が枯れてしまってですね、
ああそうなんや、はい、ね、今でもこの水害がなかったら、じゃあ、
うん、
温泉街
だかもしれません ね、もしかすると
温泉一軒に行くぐらい残ってたんじゃない
と、はい、残っていたかもしれません。
はあ、そう考えたらね、水害、はい、ね、あの最近で言えば東北の大震災なんかもそうですし、
そうですね、はい、
阪神大震災なんかでいろいろ歴史は変わってるってことですね。
そうですね、そこで歴史が変わるんでしょうね。
その下にね、げんこつホテルっていうのがあるんですが、はい、これは何ですか。
これはですね、もともと温泉の街の近くのホテルとして建てられたんですけれども、
はい、
あの一時別荘地になっていたりして、あの地元の方では、
はい、
中ではすごく有名なげんこつホテルという、あのお化け屋敷のように思ってた方もいらっしゃったようで、はい、
あ、本当にホテルとして
運営していたという記録はあのこちらにはないんですけれども、はい、運営していたかもしれません。
あ、
はい、
あ、そうなんです、はい、今回今写真に写ってるのはそのげんこつホテル
の跡ですね。
跡ということなんですか。
そうですね、はい、
これって今っていうとどこになるんですか。
今ですね、あの県立西宮北高校ですね、今あの春日で有名なその高校になっておりまして、あのその高校の中にはげんこつホテルのモニュメントがあるようで、あのげんこつ広場という広場があるみたいです。
そうなんですか、
はい、円形のホテルでね、なかなか珍しい形で、あの地元の方は皆さんご存知でした。
あ、そうですか。
見に行った見に行ったみたいな感じで。
そうなんですか げんこつホテル、はい、初めて聞きましたですね。
湯川秀樹博士もね、げんこつホテルについて、はい、著書の中で書かれてますので。
あ、そうですか。
はい、
西宮北高校って昭和47年にできたんですか。
そうですね、はい、このげんこつホテルの跡地にできました。はい、
この辺もこうやって見たら全然違いますね。
全然違いますね。あと苦楽園中学校に小学校に近隣に立ってますので、これで見るとまあ山ですね。
ほとんど、
そうですね、
ほとんど山ですね、
はい、地図と照らし合わせないとどこがどこかなという分からないような状況ですね。はい、面白いです。
面白いですね。違うんですね。はい、というわけでさらに横に進みますと、今度は谷崎潤一郎と苦楽園界隈というタイトルで写真が並べられてますが、
はい、
今度はちょっと昭和初期とかっていうちょっと古い感じになりますか。
そうですね、こちらも絵はがきになりますけども、はい、苦楽園温泉の絵はがきの中で、はい、谷崎潤一郎がまあ滞在したりしていた場所をこちらのパネルに載せております。
あ、ホテルとかやっぱりなんだかんだでその温泉街の雰囲気がやっぱりあるんですね。
はい、この六甲ホテルに最初住んでいたということで、長春楼、下長春楼ですけども、こちらにも来ていたということです。
まあ、当然ですけどもう六甲ホテルなんてもないんです
ね。そうですね、もうなくなりましたね、残念ながら。
その後も残ってたりはしない。
はい、残ってないです。
あ、残ってないんですか。
はい、
あ、なるほどね、はい、で昭和初期マンボウから兜山を望む、
はい、そうですね、少し苦楽園からは離れるんですけれども、はい、谷崎潤一郎関係ということで、はい、笹目駅に出てくるマンボウの写真で、はい、なかなか珍しいショットの兜山が見えている、南からマンボウの下から撮っている写真ですけれども、
マンボウっていうのは、はい、何なんですか。
地元の方がね、今でも南北 の、はい、交通で使われているみたいですけれども、はい、の線路の下に小さな、もともと、はい、水路だったんですけども、あぜ道のような感じで農家の方が使われてまして、今はまあ道が整備されて、マンボウっていう名前を谷崎潤一郎も使ってますけれども、はい、はい、小さなトンネルです。
はい、これってこの写真に載ってるこのマンボウというのは今も残って、
はい、今も残っております。整備されてますけれども、
使われてる、
はい、使われてます、地元の方に。
じゃあこの角度から見たら兜山が今は見えないかもしれない。
そうですね、住宅が建っておりますので、ね、こんな風景ではないと思います。
考えたらね、じゃあ西の JR、 これ JR ですよね、
はい、そうです。
からもうこんな感じで兜山が普通に望めてたわけですね。
そうですね、昔は見えてたということですね。
その下の
相生町 の、はい、の、はい、これは根津亭で、こちらも宿川の駅の少し北側になりますけれども、
はい、
谷崎潤一郎が松子夫人とですね、出会ったところの跡地ということで少し出してます。
谷崎潤一郎さんだから足跡というのは結構残っている。
そうですね、今お隣のね芦屋市のようなイメージになってますけれども、やっぱり苦楽園とか宿川のあたりも谷崎潤一郎とはかなり深い関わりがあるんです。
はあ、なるほどね。はい、ね、こんな感じで写真にもやっぱり写真、まあ絵はがきですけどね、
そうですね、
残ってはおるということなんですね。はい、さあその横、文化人に愛されたっていうのは、まあ、なんか谷崎潤一郎さんとも若干被るのかなと思うんですが。
そうですね、谷崎潤一郎さんだけではなくて、はい、その他多くの文化人に愛されてきたということで、例えば先ほども出ましたノーベル賞の湯川博士ですね、はい、もうこの近くにお住まいでしたし、あと玉音放送にね携わったことでも有名な下村博氏ですね、豪は海南氏ですので、下村海南氏も海南荘という大きな、はい、お家を苦楽園の方に建てておりまして、はい、その写真も展示しております。
これは何橋と読むんですか。
これは三笑橋ですね。
今もある橋ですか。
はい、今もあります。はい、海南荘は今はなくなってしまって、はい、住宅街になっておりますけれども、
ね、はい、苦楽園中学校の体感競歩大会、
はい、そうですね、これなかなか面白くてですね、はい、苦楽園中学校は冬になると体感競歩大会っていうみんなでチームで力を合わせて、女子が20キロ、男子が30キロ、お弁当を背負って
なるほどね、
走ったり歩いたりですね、競歩ですので強く歩くですけれども、してもう心臓破りの坂とか上がったりして、足が痛くなった子をおぶったり、そういうチームの協力でやっと帰ってこれるっていうのが毎年の 恒例行事だったようで、はい、そうですね、昭和59年まで、はい、されてたようです。
なんか山口中学校まで行ったって書いてますね。
そうですね、
結構な
男子山口中学まで、山越えですね、
山越えですね、かなり山越えですよね。
そうですね、体調悪くなった子なんかはね、肩持って行ってあげないと、はい、担いであげないといけないような。
ああ、こんなあったんや。
はい、
今はなんか名前が変わって
っていうか、そうですね、今はあの平成になってから六甲縦走の自主登山ということで、はい、あの復活したということですけれども、これもあの当時苦楽園中学校に通ってはった方なんかは懐かしいんじゃないかなと思います。
さあ、さらに横に進みますと、またあの航空写真が出てきまして、はい、先ほどよりも若干新しめなのかな、ね、この航空写真、
はい、昭和52年の、はい、先出てきた県立西宮北高校から北側を望んでいるような航空写真になっております。
この写真見る限り、この写真は大体わかりますね。
そうですね、
苦楽園中学校もあるし、は
い、小学校もありますし、住宅もだいぶ整地されてまして、そうです、ね、今の形に近いんじゃないかなと思います。
黒川古文化研究所はこれもともとここだ
った、
は
い、そうですね、そのあたりですね。
そうですね、はい、ただまあ住宅がまだ建ってない、
そうですね、
いいのかな、はい、ちょっと整備されてる。北山緑化植物園はないんですか？
まだないですね。
ないんですか？
はい、60もこの後あのできますけれども、この時代はまだないですね。
あ、そうなんだ、
はい、
その下が同じところを取った、
はい、そうですね、大体同じような場所なんですけれども、同じには見えない。
そうですよね、これはもう山ですね。
山ですね、
ね、これ、はい、だんだん畑的なものがあります
。そうですね、今県道がちょろっと見えているので、これでなんとか今の場所が分かるのかなと。
あ、ということはこの写真のこの右下あたりが北山緑化、
はい、そうです、はい、そのようになります。
神
谷池が真ん中に、
神谷池っていうのは名前は最近なんかよく聞くんですけど、はい、あるんですか？
今はですね、少し残ってはいるんですけども、あの住宅地図なんかでも神谷池という名称は使われてませんで、あの宮形に池という池で、はい、あの住宅の中にため池として残ってます。
残ってます、
はい、ちっちゃくなって残ってます。
あ、今行けば、まあ、そのなんかあのそのちょっと一部は、
そうですね、一部は一応ありますけども、雰囲気はだいぶ変わってるかなと。はい、
そうなんですね、はい、その神谷池が教育キャンプ場というのがあるんですが、はい、だからこのキャンプ場があるぐらいの場所だったんですよね。
そうなんです、ね、山のふもとの大きな池だったみたいで、はい、昭和30年代の後半は教育キャンプ場として、あの中学生とかがですね、うんうんうん、あのキャンプしに来てました。
その下にね、
はい、
キャンプで、あのこれあれでしょうね、ラジオ体操かなんかしてるのかな。
そうですね、大社中学校の生徒ですね、
が載ってる写真があったりとか、はい、この池に船ボートが浮かんでて、はい、子供が遊んでる風景とか、はい、こんなんもうものすごい山の中の写
真、ね、
違うと思いますが、今はもう完全な住宅地、
完全な住宅地
ですもんね。
どうしても同じ場所とは思えなくて、
う
ん、何度も見返したり現地に行ったりして見たんですけども、まあおそらく同じとこなんだろうな、でもちょっと雰囲気が違うなという、は
あ、は
い、
こんなところが
イメージです、ね、
あんなところにあったんやって、
はい、そうですね、
なるほどな、
はい、完成な住宅街になりました。
そうですよね、
はい、
さあその他、まあこれは何でしょう、修道院、
はい、あのトラピスチヌ修道院ですね。
今もありますよね、
はい、今はですね、少しあの十輪寺のお寺の方に、はい、あの 1.5 キロほど移動されてますけれども、うんうんうん、あの昭和40年代前半までは今夫婦池が住宅街の中にありますけれども、そのほとりにありました。
はあ、
はい、その時の写真を出しております。
あ、なるほどね、はい、これもね、こう外観とかはまあその修道院なんでそんなに今と違わないとは思うんですが、はいはい、この歩いてる姿が道が舗装されてないな。
そうですね、今の県道ですね、夫婦岩が少し後ろに見えてますけれども、
ここ今の県道
なんですか？そうです、今の県道です。あの北山緑化植物園から上がってくる十輪寺に来るところですね。
そうですか、
はい、歩いてます ね、はい、
ね、これ車も走った跡がもちろんありますけども、
そうですね、舗装もされてませんし、
ね、
はい、普通に人が歩けるようなところだったようです。
あ、こうやって見ると本当にあの辺も変わってないようで、随分変わってる。
そうですね、変わってないようで大きく変わってます、う
ん、はい、さあ最後になりましたが北山公園と十輪寺ということで、 あの北山、ね、さっきもちょっとあの航空写真見ながら北山緑化植物園がないという話をちょっとしましたが、はい、北山緑化植物園のことですよね、
は
い、これ
って、ですね、北山緑化植物園はですね、あの北山公園の中にあの昭和57年にできた植物園でして、北山公園というのはもう少し広い範囲ですね、
そうなん
ですか、はい、を指します。今もあの池なんかはありますけども、はい、少し整備されてて雰囲気があの違いますが、
はい、それは、はい、公園候補地、
はい、これはあの昭和15年に北山公園として認可されたんですが、あの12年の昭和12年の写真ではここを北山公園にしようかなというところの写真ですね。
ああ、はい、なるほどね、はい、すごいこう時代が分かるといいますか、はい、すごい家が建ってますけども、
はい、そうです ね、 ね、
はい、まあ、その下はね北山公園、この北山池というのは、まあ
うね、今もありますね。
そうですよね、はい、さあそしてその横、はい、カラーの写真がありますが、
はい、
十輪寺町周辺の風景、これって今とそんなに変わらないんじゃないかなって、
はい、そうですね、今も、うん、いいところですけれども、
ね、雰囲気的には、
はい、子どもたち昭和48年に多分子どもたちが、まあ、夏、うんうんうん、6月の写真だったですかね、夏前に、遊んでいる、うん、田んぼの中で遊んでいる写真ですけども、はい、まあ、今の子供はここまで遊ばないかなという
そうですね、
はい、なかなか懐かしい風景だなと思います。
昭和48年、
はい、
僕は生まれた年なん
です。あ、そうなんですねです、はい、あ、じゃあこの方たちはもうちょっと上ですね。
もうだいぶ、
ね、だいぶ上ですね、
お姉さん、だいぶお姉さん、ね、はい、で、まあ、あとは、まあ、樹林寺のね、この、これは武田信玄の墓があるというのは、まあ、見たことありますけども、
はい、はい、伝説がありますね、
その写真、
はい、ちょっと時代がね違うみたいなんですけども、まあ、伝説は伝説として、はい、
いや伝説は伝説なんですけどね、これ兜山が後ろに見えてる、
はい、
こんなに開けてましたっけここ、なんか山に山で木で茂が生い茂ってた、
そうですね、
雰囲気が、
そうですね、
やっぱりそういう意味ではちょっと違うな、
はい、
はい、
50年ぐらい経ちます、
ね、そうですよね、
はい、
そうです
よね、この写真から、
はい、というわけで、まあ、ざっとこうご紹介いただきました、はい、この苦楽園そして十輪寺付近の写真なんですけども、他にも閲覧できるんですか。
そうですね、あの室内に入っていただきますと、はい、あの番外編ということで、はい、あの候補から外れてしまったけどなかなか面白い写真をちょっと出したり、 あとは、あの三楽園に昔の苦楽園の温泉があった頃ですね、その頃の地図をあの展示していたり、はい、あとはパソコンの中で先ほども言いましたけど、はい、500点以上の写真が見られますので、はい、ぜひあの室内に入ってきていただいて、ゆっくりと閲覧していただけたらなと思います。
そうですね、こちらはあの、まあ、あの廊下ですので入、ね、市役所ですし、はい、入館料はいらないと思いますが、はいはい、アクセスとしては、市役所の前のどこ東館って言ってわかりますかね。
そうですね、あの皆さんに説明のさせていただくときは、はい、あの公共の駐車場ですね、あの市役所に来ていただいた時の駐車場 の、 あのエレベーターを8階まで上がってきていただいて、はい、あの左手の廊下になります、うん、ということでご案内しております、
はい、いつまでやってるんですか。
はい、6月の29日まで、はい、しておりますので、
まだゆっくりと見ていただける、
ね、はい、まだ今からでも十分間に合いますので、
はい、ぜひあの、ね、あのここら辺にお住まいの方、本当に今は住宅地になってたくさんの方がお住まいになっている場所なので、
はい、
ね、今住んでるところが昔こんなところだったっていうのをこう見ていただくとすごくびっくりする、
びっくりすると思います、
ね、びっくりすると思いますので、ね、はい、ぜひ一度ご覧いただければなと思います。
はいはい、よろしくお願いします。はい、
というわけで今週は西宮市役所東館8階にあります情報公開課歴史資料チームにお邪魔しまして、住田美也さんに現在開催中の写真展西宮という街の12回目、坂の街絶景の地苦楽園十輪寺をご紹介いたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。